さあ今週も始まりました、仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、マイペース人生相談だと言っているにもかかわらず、
はい、
なかなかなんて言うんでしょうか、劇的なじゃないですけど、
ほうほう、
ちょっとまあ厳しいご質問がです
ね。ああ、そうですか。
はい、来ております。まあ、厳しいというのともちょっと違うんですが、
はあはあ、
まあ、20代、まあ、若い方みたいですね、はい。はい。20代会社員の方からこんな質問をいただいております。自分より収入の多い人や自分よりモテる人を見ると、とても妬ましくなります。特に同年代や年下だと、憎しみに近い感情が芽生えます。憎しみに近いとまで、
はい、
言っておられますが、そういう自分の性格が自分自身でも嫌になることがあります。武田さんは他人を妬んだりしますか？もしかしたら武田さんには縁のない話かもしれませんが、嫉妬心の処理方法を教えてください。まあ、これ要約して回答すると、多分マイペースに行きなさいと、そういうことになるんじゃないかな。
そういうことになるかもしれないですね。じゃあ今日は2分で終わりとか。
でこれでも武田さんあるんですか、そんな他人を妬んだりとか。まあね、僕らはやっぱりありますけど、同意したって。
そうですね。
そういったところから縁遠そうに我々は見えますけど。
まあなんか縁遠いと言えば縁遠いのかもしれないんですけども、はい、なんか自分の中でのこう心の持ちようっていうのはね、まあ僕のポリシーはやっぱり今の現状の自分がとても幸せだって思うように心がけて生きているので、
なるほど。
まあ例えば年収とかにしても立場とかいろいろやってるのに関するね、実績にしても、まあ上見りゃキリがないし、
そうですね。
でもなんかそういうのをあんまり、じゃあそれより多い人、すごい人がいたとしても、うんうん、まあその努力でこう、なんていうか超えられるものと、
はい、
そうじゃないものってあるじゃないですか。
まあそうですね。
ね、だからそうじゃないものに関してはもうあんまりこう気にしないようにしてるというところがあるんですけど、うんうんうん、まあ、強いて言うとですね、やっぱ僕は同級生に、
はい、
かの有名な歌舞伎の市川海老蔵くんがいるんですが、
同級生というと
小中高ですね。
あ、同じ学校だった
の。はい、
お、
そうなんですよ、
はいはい、
で小中高彼が同級生でいて、まあもちろん学生時代っていうのはあんまりそういうことも関係なく来てますけど、
はい、
まあ、本当小学校の時はね、お互いの家にもう何泊も泊まったりとかもありましたし、
あ、そんなことよか
ったですね。はい、まあ、中学ぐらいまで、そうで、高校ぐらいからちょっとずつ、まあ少し距離が出たというのもありますけど、
お互いの世界に。
そうですね、
はい、
でやっぱり彼のね、今のそういう世間での、うん、まあ、評価はいろいろあるかもしれませんけど、まあやっぱりその目立ってるその実績とか、
そうですね、
実際やってることとかも、はい、まあ素直に羨ましいなって思ったりすることしたことは何度もある
んですよね。ああ、そうなんですか。
はい、でもそれっていうのはなんか、そうですね、僕の中でのだから人へのそういう、まあ、嫉妬とか妬みとはちょっと違うのですが、強いて言えば一番大きかったのがそれと言ってもいいかもしれないぐらい、かなりやっぱり彼の存在っていうのは僕の中にはあったっていうのはありますね。
プリンスですしね。
はい。
まあ日本で知らない方はいないんじゃないかというぐらいの方ですもんね。
はい。やっぱりでも、まあ彼は多分、彼を批判する人も世の中には多いと思うんですが、僕は非常に一目を置いている男なんですね。
はいはいはい。
で、結構だからいろんなエピソードがあって、
はい、
まあ本当、武田文幸の市川海老蔵人生論とか言って、やっちゃっても、まあ、訴えられかねないですけど、
それで番外編でやりましょう。
何時間話せるんだちぐらいいろいろあるんですがね。
はいはいはい。
で、そういう中で、 幾度となくやっぱり彼はかっこいい男だなっていう顔じゃなくてですね、生き様として、はいはい、まああるいは非常に敬意を持てることをやってる男だなって思ったことがいくつもあって、
はい、
やっぱその彼の存在っていうのはなんか今の自分の礎になってる部分もあると言っても過言ではないかもしれないぐらいありますかね。
それはどういったところですか？
まあ、例えば20歳ぐらいの時に彼が舞台やった時にですね、うん、はい、あの弁天小僧菊之助っていう役をやったんですけど、であと飲んでた時に今日の俺の舞台どうだったって言われて、
はい、
で、ああどうかなって歌舞伎のことよくわかんねえしなって言ったら、あのよかっただろうって言われるんですね。
はいはいはい。
で、あ、まあよかったって言われればまあ面白かったからよかったのかなって言ったら、そうだろうって今日俺お前のためにやったんだよって言われて、今日の弁天はね俺お前のためにやったんだって言われて、
はいはい、
でそれはなんとなくねお前を見ててそののんびりしてるなって思ったって、その、うん、まあ脳の業界というか、
はい、
で確かにあっちの方が世に出ていくのが早いですし、うんうんうん、主役もらうの早いし、まあ、こっちは割とおおらかに育ってるという、
はいはいはい、
業界でもあるので、その芸事情はですね、
はい、
芸なんてそう簡単にうまくなんないっていうのが、うんうん、もうあの脳学界の基本なんで、
はい、
でもそういう言葉を言ってくれてなんかあんまり悔しいと思わなくて、でそれは自分が多分すごい頑張り始めてたから、
はい、
悔しいと思わなかったのもあると思うんですけど、である意味ちょっとおっしゃる通りって思ったりして、はいはい、でそのつまり苦労とかそういう努力っていうのはもう彼らは中高から学校に全然もう ある期間になると全然来ないで舞台の稽古に徹してやってたりとか、うん、もう二十歳の時にはもうかなり歌舞伎業界の将来とか考えてメディアに出ることとかも多分もう自分がもしかしたらピエロになってもいいっていうぐらいの腹決めてやってたところあると思うんですよ。
あ、そうなんですね。
まあこれは本人にの言葉で聞いたわけではないので確実に間違いないことではないですけど多分そうじゃないかなって見ていて、そういうことでこういろいろなんかこうなんかそれこそ腹決めてる度合いっていうのが非常に強いものがありましてね、だからなんかそんなこととか、まあ、例えばっていうことで言うとそんなことですかね。
だからそうね、一時期ちょっとやっぱ羨ましいなって思ったこともあったけど、
はいはい、
思わなくなったというのは何かきっかけが終わりだったんですか？
そうですね、今でも厳密に言うとですね、例えば海外いろいろ出てってやったりとか、はい、そういうのもあるんですが、まあそういう中で、そうですね、3、4年前ですかね、ある先輩が、その、やっぱり芸能の性質の違いっていうこととか、育ってきた歴史的背景とか、そういうことを考えたときに、もっとね、今の能楽師は、これからの若い子たちが、自信を持って胸を張って脳はこうですよってね、
うん、
言うべきだっておっしゃられて、
なるほど、
でそれすごく僕もそんなようなことを思ってたのでは
い、はい、
とっても共感して、だ例えば歌舞伎だと何千人規模で20何日25日とか公演すると何万人に見てもらうわけじゃないですか、はいはいはい、僕らなんていうのはもう1日の公演に何ヶ月もかけて稽古して1日でせいぜい5、600人ですよね、はい、お客さんが。でそういうところの違いっていうことになると、だからまあちょっと今日は一言なくなっちゃうかもしれないですけど、はいはい、まあ、番外編って感じで、はい、だ自分の中でもある種こう敗北宣言というか、例えば有名人とか金を稼ぐとか、はい、世の中で騒がれるとか、こういう面に関してのまあ要するに人数の多さっていうのは、
うん、
まあ、かなりこないなって思って、そんなとこは多分勝負するとこじゃないんだなっていうのを、
なるほど、
思ったんですよね。で、そしたら、なんか一気に楽になってきて、なんかやっぱり今でもですね、なんか例えば大河の話とかがもし、大河ドラマとかね、
はいはいはい、
まあ、まず来ないと思いますけど、もしあったら、 考えるかもしれないですけどね、はいはい、あの昔は絶対ありえないと思ってて、うんうん、まあ今だったら考えられなくはないなとは思いますけど、まあでもかなり大変だとは思うこともある、はい、そういう中でやっぱりでも彼の目立ち方、世の中での光り方と、やっぱり能楽師がどんなにあの素晴らしい人間でも、どんなに舞台がうまくても、うんうん、やっぱり芸能の違い、業界の違いっていうのがあって、はい、それはあの一朝一夕でこう変わるものではないので、はいはい、
なるほど、
まあ同じそのフィールドに立ってあのなんていうか。やる勝負することとちょっと違うなって思ったんですよね、うん、
なるほどね。その話あれですよね、その業界の違いっていうところで今お話いただいてますけど、
はい、
これをさらに落としていくと人と人っていうか、
はい、
自分と他人の違いみたいなことにもなってくる
んでしょうね。そうです、そうです、はい、だからなんでこの話になったかってそもそも的に言うと今日のご質問だと思うんですが、はい、だそういうこととかをなんかもともとそういうことをよく考える人間で、だからあまり人に嫉妬とかをしないできたんですが、はい、やっぱ彼はね同級生で、あの人間としての、うん、まあ能力も知ってますし、まあなんとなくキャラクターも知ってるし、はい、俺だってあの立場だったらあれぐらいはやったぞっていう思いは正直あったんですね、はいはいはい、でもやっぱり今彼のその徹し方っていうのは本当にすごいものがあって、でまあ、ドキュメンタリーでも今年だったか去年だったか年始にやったドキュメンタリーで言ってましたけど、團十郎家は短命なんでって、
うーん、
もうあのそんな長生きしないと思ってるって、そこまで腹決めてる人って多分あんまりいないじゃないですか、
はいはい、そうですね、
だ自分でその後を継いでやっていくその歌舞伎業界のため、
うんうんうんうん、
もう家っていうのを通り越して業界のためですよね、
はい、
もっと言えば日本のため世界のためぐらい思ってるかもしれないですけど、そういうところっていうのはやっぱり大したもので、
うんうんうん、
だからまあそういうことでなんかやっぱりまあ僕もまあ対象人数は少ないかもしれないけど、はい、でも同じこととか逆にもっとよりコアな、あの僕が武田文幸がいたから人生救われたって人がね、うん、出てくれば一番それこそは僕の存在意義だとは思ってますけど、はい、何をだから勝負のポイントに置くかっていうところ、うん、そこはなんかもう何でも人と比べちゃうとそれはこの面においてはあの人がいい、この面においてはあの人がいいってもう羨みばっかになっちゃうじゃないですか。
そうですね、全ての面で勝つなんて不可能ですもんね、
はい
はい、
だからもうやっぱ敗北宣言っていうかね、まあ、はいはい、強いて言えば今日の一言敗北宣言。
おなるほど。
それで本書こうかなぐらいの勢いですけどね。
なるほどね。いやでも面白いですね。
はい、
うん、まあでもつまりそれだけ敗北宣言できるっていうことは、
はい、
自分のフィールドも持ってるってことですよね。このフィールドでは勝つよと。
あるかもしれませんね、は
い、
それは。
ということがあるから別のところでは敗北したってかな。別に構わないじゃないかと。
はい、
はい。いうところだと思うんですが、はい、今日ちょっとだいぶ
ちょっと、
はい、語学友の思い出を語っていただいて、はい、だいぶ時間が。
そうですね。
はい。
番外編でちょっと長くなっちゃいました。
長くなっちゃいましたけれども。最後に出ました、今日の一言、敗北宣言と。
はい。そうですね。
はい。ということで、非常に楽になるそうなので、試してみていただければと。
そうですね。はい。はい、
思います。今日は番外編になりました。
はい。
はい。以上です。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。